それでは最初にお祈りします。愛する天皇様、今日のメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの封印です。寒暖時代は7つの封印、7つのラッパ、7つの蜂の裁きが起こります。今回は寒暖時代前半に解かれる7つの封印に関して見ていきたいと思います。第一の封印が解かれると白い馬に乗ったキリストによる勝利が表され、後の雨のリバイバルの中心が起こります。第二の封印では赤い馬が解き放たれます。赤は血の色です。この馬は地上から平和を奪い取ることが許されたとあるので、戦争、内戦、テロ、互いの間の憎しみ合いなど、今まで以上の様々な問題が起こってきます。第3の封印では、黒い馬が呼び出されます。これは、飢饉、食料不足が起こることを表しています。現在起こっている食料不足が世界に及び、多くの飢餓状態、餓死者が生まれるようになります。ただ、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないとあるので、贅沢品、嗜好品は大丈夫だと思われます。第4の封印は青ざめた馬が出てきます。これに乗っている者の名は死とあり、ハデスが付き従い、また地上の4分の1が殺されるとあります。この時にロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。さらにテロ、飢饉、死病により、また反キリストによる粛清やクリスチャン虐殺などにより死が多いようになります。第5の封印は殉教の封印です。殉教者たちの叫びに対して、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言われているぐらいなので、反キリストによる厳しい迫害と多くの殉教が起こります。第6の封印では寒暖時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど、戦争で核が使われるのかもしれません。その戦争による多くの災害を共に述べている可能性があります。第7の封印の時、おそらく半年ほど何も起こらない時があると思われます。しかしそれは嵐の前の静けさのように、これから起こることの前触れです。この後7つのラッパが吹き鳴らされます。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、映像で第7の封印のお話が出てきました。で、黙示録の時代はですね、7年間あります。それで、今私たちはその時代に向かってこの辺にいるわけですけれど、この黙示録の時代に入る一つの印はですね、中東和平が締結されることですね。そしてこの時にイエス様がオリーブ山に再臨されるんですね。それで、今日お話が出てきたあの裁きなんですけれど、この黙示録の前半の 3.5 年のところで起きてきます。でこの中に起こるのはですね、黙示録の6章以降に書かれてますけれど、まず封印の今日やったところですね、7つの封印があって、そしてその後で、7つのラッパの裁きがあります。そして、蜂の裁きがあるんですね。それで今日映像で出てきたのはこの最初の黙示録の前半に起こる最初の7つの封印のところでしたね。それで、これはですね、黙示録の6章に出てます。で、第一の封印は解かれた時にですね、 白い馬に乗ってくる方がおられる。そして、これはですね、前から何度もお話しましたけれど、イエス・キリストを意味しています。ですから、イエス・キリストがですね、出てきて、勝利の上にさらに勝利を取られたってあるように、この時にですね、イエス・キリストの勝利が表される。つまり、この終わりの時の大きなリバイバルによってですね、神のリバイバルがこう始まる、まあ、実際今始まってますけれど、本格的なものが起こるということですね。そして、それがここで始まるわけですね。でそれは一つはヨエルに予言の成就なんですけれど、それは使徒の働きの2章に書かれてますけれど、再びね、終わりの時に、この聖霊の強い注ぎかけがあるということが書かれているわけですね。でその時に一つ興味深いのは、2章の18節のところに、19節か、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である。でこれはまだ起きてないことですね。黙示録の時に起こることです。そして主の大いなる輝かしい日が来る前に、つまり再臨が来る前に、太陽は闇となり月は血に変わると書いてあるんですけれど、この黙示録の6章の12節にですね、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになったって書いてあるように、まさにその時に起こるということがはっきりとわかるわけなんですね。で、その黙示録の前半のところで起こる事柄に関して、まずそのリバイバルが起こる。そしてその次にですね、2番目に出てくるのは赤い馬っていうのが出てきます。で赤い馬はなんて書いてあるかっていうと、地上から平和を奪い取ることが許されたって書いてありますね。ですから、戦争がたくさん起きて、またテロが起きたり、いろんな、とにかく平和的なものじゃないものがどんどんどんどん現れてくる。で今その傾向もね、いろいろ出てきてますよね。昔はアメリカとロシアが、ソ連あるいはロシアがこの均衡を保ってたんですけれど、テロリストが出てきて、もうどんどんどんどんどこから戦いが起こってくるかわからないような状況になってきてます。で世界がね、混乱しつつあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてそれの本格的なこの戦いが、黙示録の時代にやってくるということですね、前半に。そして、3番目には何て書いてあるかっていうと、第3の封印はですね、黒い馬で、これに乗ってるものは秤を手に持っていたと。そして、これも前、学びの方ではやりましたけれど、飢饉になる、食べ物がですね、なくなってくるということですね。非常にここでは何を言ってるかっていうと、物価がえらい高くなってしまう。つまり食べようと買うものを買おうとしてもすごい高くなってるっていうことは、物価がですね、8倍だったかなんかそのぐらいになっちゃってるっていうことですよね。だから非常に大きな飢饉が起きてくるっていうことですね。そして今でもアフリカとか、まあ、北朝鮮とか、いろんなところで飢饉が起きてきています。そして、去年はね、カリフォルニアでももう日照りが続いて、大変な状況になっていました。ですからいろんなところでそういった飢饉の事柄もね、聞くようになってくるということですね。そして第4の封印はですね、青ざめた馬って書いてありますね。でこれは何かって言いますと、それに乗っているものは死といい、その後にハデスが付き従った。だからここではですね、第4の封印では、死、たくさんの人が死ぬっていうことが書かれているわけですね。で実際に、地上の4分の1が殺されるって書いてあります。で剣と飢饉と死病と地上の獣によってって書いてありますから、4分の1が死ぬんですけれど、4分の1って言ったら、今 全世界の人口が、72、3億でしょうかね。そうすると18億ぐらいが死んでしまうと。だから日本の、人口の 十何倍も死んでしまうということですね。だから相当大変なことになってきます。それでどういう形で死ぬことになるかというと、一つは剣で、一つは剣だから戦争ですよね、戦い、まあ、テロもあるでしょうし、そしてまた一つは飢饉、さっき言ったように天候異変とか何かが起きるんですよね、あるいは洪水とかそういったものが起きるでしょう。そして、飢饉と、それから死病、死病っていうのは、まあ、鳥インフルエンザみたいにね、このワクチンがないものが流行って、そしてたくさんの人が死ぬようになってしまう。で、また新しい、ね、病気も出てくるかもしれませんよね。それから地上の獣によって、でこれがですね、獣、反キリストのことです。で、反キリストがやってきて、いろんな形でね、この人々を殺すようになってくるということですね。で、4分の1が死んでしまうということですね、ここまでに。だから大変な時代になってしまうということなんですね。それで、第五の封印は、自分たちが立てた証のために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見たって書いてあるように、殉教者のことが書かれています。で、早くね、この復讐されないんですかって書いてありますけれど、とにかくそこまでに殉教した方々がたくさんいるっていうことを意味しています。で、まあ、もうちょっと待ちなさいってこう言われてるわけなんですけれど、いずれにしても、クリスチャン迫害とかね、そういったものがたくさん出てくるっていうことを私たちは知ることができるんですね。そして、第六の封印。で、第六の封印っていうのは、地震ですね。12節にありますけれど、大きな地震が起こったって書いてあります。で、前黙示録にね、三つの大きな地震が起きるっていうことをお話ししました。で、その一番最初の地震なんですけれど、これはこの前もお話したように、エゼキエル書の38章に、ロシアがね、同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるっていう、そういう、この記述があります。で、その時にですね、そのロシア軍がやられる原因となったのは、地震なんですね。で、それがエゼキエル書に書いてありますけれど、その大きな地震がこの地震を意味します。ですから、ロシアがですね、イスラエルを攻める、そしておそらくいろんな国を引き連れてくるので、第三次世界大戦のような大きな戦いになると考えられます。で、それがですね、起きてくる。で、地震によってね、そのロシア軍がやっつけられちゃう。で、ロシアはですね、どうやってやってくるかというと、エゼキエル書には顎に鍵を引っ掛けられてって書いてありますから、もう出ざるを得なくなって、出てくるわけですね。つまり経済的な困難が起きて、そして出てくるということですね。で、ロシアは、ちょっと前まではね、自然天然ガスとか、あとはオイルでね、非常に潤ってたんですね。ところが、で、ロシアのその輸出の比率がですね、その天然ガスとか、オイルが非常に高いんですね。ところがですね、ここに来て、原油の価格がもうどんどんどんどん落ちてきてしまった。そしてですね、今、ロシアの経済は非常に混乱しつつあります。で、まあ、他の国も混乱してますけれど、特にその輸出をね、収入源をそれに依存してたロシアにとってはですね、非常に困難な状況になってきている。そしてまたさらにですね、ロシアはいろんなところでね、戦いをしたりして、いろんな制裁を受けてるんですね。だからそういう意味合いでも余計に困難な状況に陥ってきている。だから、まあ、今近づいてますけれど、ロシアがだんだんだんだんそういう状況に陥ってきてるっていうことをね、見ておくのは重要だと思います。で、いずれそれが大変な時に、第6の封印の時にですね、イスラエルを攻撃してくるっていうことがね、聖書に書かれています。そしてその後、第7の封印はですね、8章になるんですね。黙示録の8章の最初に書いてあります。1節、子羊が第七の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。 それからラッパの裁きになるわけですね。だからこの最後の7つの7つ目のラッパが吹き、あら、7つ目の封印が開かれるときに半年ぐらい何も何置くとき、まあ、何も起こらないんですよね。嵐の前の静けさって言ってましたけど、でそこから半年何も起こらない時があって、突然このラッパの裁きがまた始まってくるっていうことですね。そういう状況にある。そしてそれが黙示録に書かれてるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちは今その時代に近づいてきて、そしてまた、大変な時代に、ね、入ろうとしてますけれど、その中でね、やはり神様がいろんな感謝のことを教えてくださったり、また祈るということをね、教えてくださっているのは一つの大きな恵みですのでね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、景気はここに起こるわけですけれど、まあ、そしてまた大変な時代なんですけど、こっちはもっともっと大変な時代になります。だからクリスチャンはね、まあ、ここも大変なんですけれど、しかし、全員がですね、敬虚できるように祈っておくっていうのは非常に重要です。で、神様はね、憐れみ深い方ですから、今からね、祈っておけば敬虚に預かれる。まあ、その前に死んじゃう人もいるかもしれませんけど、いずれにしても天ですからね、覚えておいてください。で、まあ、とにかくこちらに入らないようにね、神様は特別な恵みで敬虚っていうことをね、なしてくださいますので、こちらには入らないように祈っておいていただきたいと思います。それで、3月の終わりにですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、まあ、毎年行ってるんですけれど、なんかこの前浅野さんの方からですね、連絡があって、20世紀初めに起きたリバイバルがですね、1906年に起きたんですけれど、あずさリバイバルですね。ところがそれが続いたのが1916年までで、止まっちゃったと。それでですね、その時に予言が与えられて、100年後にね、再び聖霊の強い注ぎかけがあるっていう予言があったそうです。もちろん吟味しなきゃいけないんですけれど、そうすると100年後って言ったら今年なんですね、2016年で。アメリカではなんかいろいろこれをそれを意図してね、なんかいろいろ人々が集まったり聖会をやったりするみたいですけれど、でも我々がちょうど行く時にね、そのあずさ街に行くときに、こういう100年目の時に行くっていうのもね、一つの大きな、なんか、摂理的なものもありますしね、どういうことをね、主がされるか、見ていきたいと思います。それから、スティーブさんにね、毎年、ゴスペルステーションじゃなくて、なんていうんですか、ゴスペルショーケース、あれを見てもらってるんですけれど、今年がなんと10回目なんですね。で、去年からスティーブさんが来年は10回目だとか言ってね、言ってられたんですけれど、そこにもね、スティーブさんとの関わりにもなんか特別なことがあるなということを思わされます。で、関わりが開かれたのがね、我々がボニーブレーハウスで祈っている時に突然ビデオカメラを持ってね、やってきて、あ、祈りを邪魔するんだとか思いながらですね、やって撮ってってそして、そしたらいつの間にか我々が、映っちゃって、そしてなんとこの100年記念リバイバルのね、DVD に我々の顔が入っちゃったわけですね。だからそれもなんか特別なあれですけど、実はその人はDVD 制作者というよりは、ゴスペルの、ね、大御所だったっていうことでね、ゴスペルの司会者だったり、オーディションの司会者だったりとかね、で、向こうのプロデューサーの方とかいろいろ関わりがあります。ですからそういう意味合いでもね、非常に、神様がこの賛美が世界で最初にヒットするっていうことをね、言われてますから、おそらくアメリカでヒットするんじゃないかと思います。そうすると神様がね、スティーブさんを用いる可能性も出てきますし、向こうも我々をね、10年間も、まあ、久保田牧師のしつこさがあったかもしれませんけど、しかし10年間もね、ちゃんとお付き合いしてくださって、やってくださってるのにも、やはり神様のね、計画が あると思いますので、ぜひどんどん参加していただきたいと思います。それで今日のね、ミッション誌のところのダンケンさんのねところの証のところにあのエシルンちゃんのことが出てたんですね。でエシルンちゃんはまあ皆さんもご存知のね、自閉症で、そしてまた高校へ上がるのも大変だっていう状況で上がってたわけですよね。でこの前お母さんが来られてる時にはなんか数学がね、いい成績取ったってすごいこれは奇跡だって言ってたんですけど、今日のこれを見てたらですねすごいことが書いてあるんですね。で高校入学すると、すぐに学習能力が劣るので卒業は無理でしょうっていうふうにね言われたって書いてあります。で学校からそんなことを言われちゃってですね、しかもそれとは逆にね、普通だったら普通学級じゃなくて違う特殊学級に入ってるはずなんですけれど、なんと普通学級に入れてもらっちゃって、でなんとですねその普通学級に入れられた時も先生からもう絶対無理だっていうね、そういう否定的な言葉を受けてたそうなんですけれど、実はですね最初のテストが B だったっていうことなんですね。 B っていうのはまあ向こうは ABC っていう評価でね、 D まであったかな、 ABCD D がで F がこれが落第そしてこれが90点以上、80点以上、70点以上、60点以上、まあ学校によって違うかもしれませんけど、で B だったんですね。それでですねさらに驚くことは、また1学期のね、テストでは好成績を収めてですね、なんと優秀生徒に表彰されちゃったって書いてあるんですね。だから驚きますよね。それで A を獲得したって書いてあります。だから私はアメリカにいるとき、しょっちゅうエシルンちゃんのとこ行って、ADHD の、はしゃぎぶりをね、よく見てますから、それから何にも言葉喋れないで、とにかくもう暴れ回ってる、そういうエシルンちゃん知ってますからね、だから本当に神様が変えてくださってるんだなということをね、本当に思わされます。で、本当に主を褒めたたえたいと思います。やはり神様はね、生きて働いておられるので、私たちが本当に神様に言われることをやっていく、そしてまた祈っていくときにね、いろんな神様が技を成してくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから問題があっても困難があってもね、私たちが本当に神様のところへ持っていくんであれば、私たちには神の助けがあるということをね、覚えておいてください。で、今日お読みしたところはですね、ロマ書の12章の1節2節なんですけれど、ここに私たちが本当に神様の祝福を受けていくために、受けていくために、ポイントとなることが書かれています。で、神様のね、祝福を受けていくために重要なのは、私たち一人一人がですね、神様と正しい関係を持っておくということです。で、神と正しい関係を持っていくんであれば、その中でですね、私たちは神様の祝福を受けていくことができるということなんですね。で、ここには、最初にですね、一節に、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受けられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですって書いてあるように、捧げなさいって書いてあるんですね。それで、自分自身を神様に捧げるっていうことなんですけれど、イエス・キリストをですね、私たちが信じたとき、つまりクリスチャンはですね、新しくイエス・キリストを信じたときに新しく生まれ変わるわけです。で、そのときにですね、イエス・キリストの十字架を私たちは信じるわけなんですけれど、十字架にはですね、二つの大きな意味合いがあります。で、一つはですね、何かっていうと、この十字架によって私たちの罪が許されたということです。で、我々は本当にどうしようもない罪人でですね、本来なら地獄へ行ってしまう身なんですね。ところが、イエス様が私たちの身代わりとなって、 その罪をね、すべて負ってくださって、十字架にかかってくださったわけですよね。そして私たちは罪が許されたわけなんです。だから、まあ、一つは罪が許されたということに、ね、大きなポイントがありますし、そしてもう一つはですね、私たちはその罪の中にいたわけです。ところがですね、罪の中にいるということはサタンのものだったわけですね、神学的に言えばサタンの支配下にあったんですけれど、十字架という代償を払ってですね、まあ、お金みたいなのを払ってイエス様が私たちをそのサタンの支配下から私たちを買い取ってくださった。でこれがあがないっていうわけですね。あがないっていうのは買い戻すっていう意味合いを持ってます。だから本当は違うところに行ってしまってたのを、それをイエス様が十字架によってですね、私たちを神のものとして買い戻してくださった。でこれはどういうことを意味するかというと、あがなわれたっていう言葉を使いますけれど、信じた者はですね、イエス・キリストのものなんです。神様のものなんです。で多くの人たちは自分のは自分のものだと思ってるわけですね。ところが、私たちは神のものであるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。例えばこの世で生きているときに仕事をしているときどうでしょうか。仕事をしているとですね、まるで会社の所有物かのように働かされますよね。それは会社がお金を払ってくれて、その代価としてね、労働を捧げているわけですけれど、あたかもほとんどの毎日がですね、会社の所属物みたいになって、所有物のようになって動いているわけです。だから会社が言われることをやっているわけですね、一人一人が。で会社の方針に従って、そして、会社の所有物かのように歩んでるわけですね。そうすると会社が言ってることをやらなかったり、あるいは、それと全く違うことをやってたらですね、どうなるかっていうと、会社の中で土下物にされたり、あるいは最悪クビになっちゃいますよね。でその上が言ってることをやらないがゆえに、本当は会社の所有物のようになってるのにやらないがゆえに、違う方向へ持ってかれてしまう。そして、挙句の果てクビになったりする場合も出てくるわけなんですね。でそれがこの世のいわゆる会社員としてのね、存在ですけれど、ですけど私たちはですね、神の所有物でも全く神の所有物で、神様は私たちにその中においてもですね、実は、強制されないんです。で自由なんです。だから自分が自分のもののように感じてしまう場合があるわけなんですね。で会社だったら、その上の方に従ってなかったらですね、クビになって、ほっぽり出されたとしても、イエス様は私たちが、神様に従わなくて、全然違うことやってても救いというね、素晴らしい恵みを与えてくださいます。そういう私たちはですね、恵みをすでに受けてるんです。でも、実は私たちは神様のものであるということをね、そこをしっかり捉えておく必要があります。でそのいわゆる会社のものであったら、まあ、会社なんか所有物でもないのに、我々をね、これをやりなさいって言って、そしてそれに従ってやってるわけですけれど、本当は神様も私たちにいろんなことをこう私たちに語ってくださるわけです。これをやりなさいとかね。で、その計画のうちを歩んでいくときに、私たちは、神のものとしてのね、正しい歩みをしていくことができるわけなんですね。ですから、多くのクリスチャンは自分は自分のものだと思ってるんですけど、実は神のものであって、そして神様がですね、私たちを本当にそのサタンから買い取られて、 そして、神様の恵みと祝福を受けさせようとしてくださってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ただ、多くの方々はですね、ここに書いてある、神に受け入れる清い生きた供え物として捧げなさいって書いてあります。だから、自分自身を神様に捧げるっていうのは、神様は私たちに自由を与えてくださってますけれど、その自分を神様にとにかく捧げなさいよっていうことを言ってるわけですね。神様のものだから、ご自由に私を使ってください。神様の自由にしてください。私を本当にあなたの働きのために用いてください。でこれが正しい関係を持つことになるわけです。ところがここにあるように、清い生きた供え物としてって書いてあるから、多くの人たちは、私あんな清くない、とてもじゃないけど捧げられるような身分じゃないっていうふうにですね、思ってしまう人たちもいるわけです。でも皆さんどうですか？皆さんみんな罪人ですよね。で捧げられるような人ではありません、私も含めてね。だからそんなの清いのが成就するまで待ってたら天に行かなくては清くなりません。だからですね、どうするかっていうと、立法でね、清くならなきゃいけない、清くならなきゃいけない、こうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうふうにですね、立法に縛られるんではなくて、神様の助けによってね、そして私たち清いものとなれますようにっていうことは、つまり何かこう罪を犯したんであれば、一つ一つ悔い改めていけばいいわけです。で、まあ、そのね、罪がどういうものかを知ってなきゃいけませんけれど、でも、どんな小さなことであったとしても、罪を犯したらもうすべて悔い改めていく。どんな小さな罪でも、また大きな罪でも、すべて神様は許してくださいます。だから罪があったらもうどんどんどんどん神様に悔い改めていく。でそれがですね、自分を捧げるっていうことにつながっていくわけです。で自分はね、罪人だとか言ってですね、何も悪くないとか言ってですね、やってるとその恵みを受けられなくなっちゃうわけですね。だからその罪に気づいて、そして一つ一つ悔い改めていくっていうのがね、一つの大きなポイントになってきます。そうすると神様との正しい関係をね、持つことができるようになってくるということを覚えておいてください。それで、いずれにしてもね、私たちが天に、天に行ってからですね、いずれにしても私たちは、清いものとして、清いものになっちゃう。イエス・キリストに似たものになるんです。栄華されるんです。だから、どんな悪い罪人であったとしても、天に行った時には、栄華されちゃう。そして清いものとされるわけなんですね。だから告白しておけばいいわけですよね。で私は今は弱いもんですけどね、天にいずれ私は清いものとして清いものになりますって言ってですね、そしてどんどん祈っていけばいいわけです。で第一ヨハネの5章の14節15節に書いてありますよね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということを、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださるのと知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。だから、その言葉をこの受けたという信仰を持ってですね、それをこう告白していけばいいわけですね。で、私は本当にこの弱いものですけれど、罪を悔い改めれば、いずれ栄華されます、そのことを感謝しますってですね。でとにかく神様により頼んで、そしてこの世を生きていくというのがね、一つの大きなポイントであるということをぜひ覚えておいてください。で、まあ、いずれにしても悔い改めというのが必要ですけれど、私はキリストに似たものになりますってですね、そしてまた本当に、必ず変えられますと。自分は本当に弱くてダメなものですけど、必ず変えられます。そして、罪のないものとなりますということを祈って宣言していけばいいわけですね。 でそれをやっていくときに私たちは本当に神様に自分を捧げていくことになります。そして、多くの祝福を、ね、受けることができるということをぜひ覚えておいてください。で2節にはですね、こう書いてあるんですね。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいって書いてあります。でこの世と調子を合わせてはいけませんってわざわざ書いてあるっていうことは、私たちがこの世と調子を合わせてるっていうことを意味してるわけですね。で私たちはこの世に生きてます。誰もその完全に清い場所で生きている人はいません。だから何らかの形でこの世のいろいろなことを私たちは受けてるんですね。でそういう中で育ってる、そしてまたその中で生かされてる。でそれは当然のことです。でもですね、それと調子を合わせていけません、調子を合わせてはいけませんっていうのは何を言ってるかっていうと、心の一心によって自分を変えなさいっていうことは、心の一心によって私たちはそのこの世のものからですね変えられる、そこから抜け出すことができるっていうことを意味してるんですね。でこの世の方が大事だって言ってですね、自分を変えようとしなければそのままかもしれませんけれど、しかし変えようとするんであれば変えられるっていうことを言ってるんですね。で第一テサロニケのね、5章をちょっと開けてみてください。5章の23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますようにって書いてありますけれど、その後に主イエスキリストの再臨の時、責められるところないようにあなた方の霊、魂、体を完全に守られますって書いてあるんですね。で私たちは霊と魂と体があるわけです。で魂で体でこういう構造でできてるんですね。で霊っていうのは私たちがイエス・キリストを信じた時にこれは全く新しいものとなって全く清いものとなっています。だから私たちが信じた時のこの霊っていうのは本当にこの聖霊様そのものですから全く清いものなんですね。ところが魂っていうのは何かっていうと地上位っていう言葉よく使ってますけれど、地上位っていうのは何かっていうと私たちのね精神を構成する上で の知性とか感情とかあとなんだこれ意志、そういったものが私たちを構成してるっていうことです。でそれが魂に、匹敵するわけですね。だからでこの部分はですねどういう形になってるかっていうと、つまりこの魂っていうのは皆さん一人一人が生まれてからこの方、それぞれの環境で育ってきてるわけです。でその環境で育ってきてる中でいろいろな教育を受けたり、あるいは友達との付き合い、あるいは人との関わり、人間関係、いろんなところでですね影響を受けて、そして、それぞれがこの別々の魂、別々のこの考え方とかね感情とかそういったものを持つようになってきます。で親の影響を受けたり友達の影響を受けたりいろいろあるでしょう。あるいはそこに住んでるところによって違うこともあるでしょうね。ですから、それぞれが違うっていうことなんですね。でもだからそれはこの魂になるんですけれど、これはですねこの世的なものとまさにここで言ってるさっきの何でしたっけ、この世と調子を合わせてはいけませんというその世のところの部分を言ってるわけです。だから私たちはそういう中で育ってきて、例えば
ある人はこういう時怒る、ある人は愚痴を言うとかね、そういう対応をするようにできてるんですね、それぞれ人々が。でその時に魂になるんですけれど、で、まあ、あと体があるわけですけれど、でここで言ってることは何かっていうと、この魂、これをですね、変えなさいっていうことをこう言ってるわけなんですね。で心の一心によって変えろっていうことは、心の一心によって変えなさいっていうことは、自分の思索、そういったものを変えなさいっていうことを言ってるわけです。でその心の思索を変えるために必要なのは、一つは神様に従うっていうことです。そしてもう一つはですね、聖書的な施策になっていくということです。だから聖書を見とかな、読んでおかなきゃいけないんですけれど、例えば自分のね、この魂で、自分の育ってきたあれでやるとこうだった、でも聖書は違うということになったら、聖書の方を取って歩んでいく、それが自分を変えなさいということを言ってるわけですね。例えばなんか嫌なことがあったりしたら、悪いことが起きたりしたら文句を言ったり怒ったり、愚痴を言ったり、それが自分のもともとの性格だとしたらですね、それを神様の施策に変えなさいということを言ってるわけです。聖書の施策にね。それは何かっていうと、全てのことについて感謝しなさいとか、あるいは試練にあったときはこの上もない喜びと思いなさいって書いてありますよね。だからこれはこの魂からすると理解できないことなんです。だってそれまで のこの世で育ってきてですね、悪いことがあったら感謝するなんていう施策、皆さん持ったことありますか？ないですよね。私だってクリスチャンになる前に悪いことがあったら怒ったりブツブツ言ったり、なんでこんな風になるんだとかね、そういうのが普通の対応でした。ところが、イエス様を信じて聖書的な施策にするときに感謝しなさいとかね、喜びなさいとか祈りなさいとか、いろいろこう出てくるわけです。でそれに変えていくということですね。でそのことをここでは言ってるわけです。で私たちはだからいわゆるこの魂が占めている部分が非常に多いんですけれど、それを一つ一つ神の施策にね変えていく、聖書にある施策に変えていくと、まあ、図で言えばこれが、この魂の部分がだんだん少なくなってきて、この霊のあれに近づいてくるようになってくるっていうことですよね。だからそれをとにかく変えていきなさい。そうすれば神様の祝福を得られるっていうことをこう言ってるわけです。で困難な時にもう何度も言ってますけれど、感謝しなさいとかね、全てのことについて感謝しなさいとか、喜びなさいとか、いろいろありますけど、告白しなさいとかいろいろありますけれど、その時に本当にその施策に変えていけるかどうかっていうのをね、やらなきゃいけないんですけれど、ここでは自分を変えなさいって書いてあります。だから自分で変えなきゃいけないんです。私が誰か他の人のね、施策を変えてあげましょうとか言っても、これは変えられません。でこれは一人一人の責任によって変えていくっていうことが言われているわけです。だから、落ち込んだとしても、それを神様の施策に変えていくときに、いろいろとね、人生の中で神様の技を見ていくことができるようになってくるっていうことなんですね。でやはり普通の考えじゃちょっと理解できないようなことっていうのはたくさん起きてきます。そして私たちはがっかり来たり落ち込んだり、そしてまたこれはもう無理だろうなとか諦めたり、悲しくなったりいろいろするでしょう。しかしその時に聖書的なものに変えていく、そしてそれを実践していく、その時に技を見ていくんですね。で前アメリカに行った時にね、新学校の録音が終わって2回分、確かイスラエル派遣があったんですね。そしてその派遣中の新学校の授業の分をですね、30分ぐらいあったと思いますけど、それを2回録音してですね、そしてさらにもう一つなんか違うものを録音して日本に送らなきゃいけないと思った時にですね、 コンピューターが全く動かなくなって立ち上がらなくなっちゃいました。で、ね、牧師だったんですけれど腹立ちますよね当然で、なんでこんな時にもうイスラエル時間でも忙しいのになんでこんなことになるんだっつってですね、怒りたくなっちゃうわけです。まあ少し怒ってましたけどね。で、あと愚痴をぶつぶつ言うわけですね。そしてもともとエンジニアだったからなんとか直してやろうと思ってね。で、まずさ感謝もせずにね、パソコンをこうつなぎ直したりいろいろいじったりしてですね、なんとかならんかと思ってやるわけですね。ところが全然変わらない。ところがですね、まあ、その礼拝もあったのでその日に礼拝行ってですね、で帰るときにあなたは感謝が足りないってね主に示されて、そして帰ってからね妻と感謝して、そして喜び踊ったんですね、みんなが見てないからね。そしたらですね、不思議なことが起きちゃいました。で、私が何度やってもパソコンどうやって、ね、開けたりしていろいろやったの動かなかったのに、その時喜び踊って感謝してやった時に、突然もう一度動き出しちゃったんですね。で、本当に不思議な神様の技を見ることができました。で、それはね、一つ私の施策が本当にこの、人間的な施策、つまりその地上位によって蓄えられてきた施策から神様の施策に変えていった時に神様が働いてくださったということをね、知る大きなポイントとなっていったわけですね。ですから私たちは不可能に見えても、そして私たちにとってどんなことが起ころうとも、そして不可能に見えたとしても私たちがその対応を取っていくんであれば神様が働いてくださるということをですね、ぜひ覚えて、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞさらに豊かに祝福し導いてくださいますようにお願いいたします。この問題困難が あるんですが、それをこの問題としない、しないがゆえに、その対応ができない方もおられます。この一つ一つ小さな問題においても私のところへ持ってきなさいと言われます。それじゃあ癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めを持ちたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞ今お一人一人の体と精神に働いてくださり、癒しの御業を表してください。賜物の働きを豊かに表し、また、この悪い部分に直接働いてくださり、あなたが完全に癒してくださいますようにお願いいたします。また解放を導いてください。イエスキリストの皆によって、一人一人の体と精神に、この病の力を一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人に働く精神と病に働く病の霊を一人一人から去れ。イエスキリストは皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。このお腹がちょっと調子悪い方があります。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。また、ちょっと頭がぼーっとしている方がおられます。そこに主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また腰が痛い方がおられます。その腰が癒されました。感謝して受け取ってください。またこの喉が痛い方が癒されました。またこの背中がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。癒しを受け取ってください。イエスキリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願うことは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アメン。